聖書を読み出します。聖書はガラテヤの信徒への手紙5章の9節です。新約聖書の349ページです。349ページ、ガラテヤの信徒への手紙第5章の9節をお読みいたします。349ページです。ガラテヤの信徒への手紙5章の9節、わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。先日、ブライダルの会社を経営している方が、来られまして、そして、社長職を退いたというご挨拶に来られました。で、とても生き生き楽しそうにしておられたのでですね、会社を辞めてこれから何をなさるんだろうなと思ったら、パン屋になりますというですね。で、それは夢だったそうでですね、自分で、パン屋をやるとですね、ブライダルという、ですね、会社をもう自分でやりきったでしょう。その中で昔から好きだったパン、そして、パン屋になるという夢を叶えるためにこれから、あるパン屋さんに行って修行をしますという、とっても、ニコニコとそしてはつらつとされていていいなと思いました。一つの与えた仕事の使命を終えて、そしてまた新しくですね、始めるということですね。で、それがパン作りだということで、パンの不思議さ、パンがどんどん膨らんでいく様子とかですね、パンを食べた子どもたちの笑顔とか、そんなことのために今度はですね、自分が使えていきたいとおっしゃるのでしょう。パン種の話も今日ありましたけども、やっぱりその人のうちにある本当の種、クリスチャンは御言葉の種と言いますけども、本当にその中に何があるんだろうという、その種がですね、どんな仕事をしたとしても人に使えるですね、人のためにということへとなっていくし、それがその人の喜びとなっていく、その人の中にあるその種のですね、大切さというのを実はその時に見ておりました。で、聖書の中にはことわざの引用がたくさんあります。パウロはこのことわざをコリントの教会の手紙の中でも用いています。パンダネのとはイエス様の教えに反対する者たちのですね、教理でもありますし、また言うならばパンダネが全体を膨らませるということで神の御言葉でもあります。教えの中心が何であるかということでしょう。自分のパンダネ、自分の中にある本当の種が一体何であるか、本当は御言葉の種がですね、まかれているのに違うものをですね、種として成長していないか、そんなことをですね、実は今日の御言葉から考えるのです。キリスト者に自由を与える教えの中心というのは御言葉でしかない。その御言葉の種が本当に私たちの中に息づいているのかどうか、それが問題であるということなのでしょう。別のものが種としてあるならば、それは決して神様の御心のままには成長していかないということかもしれません。この前ですね、今年の2月ですか、実はお味噌作りにですね、三好の方まで行ってきました。そろそろですね、その味噌が熟成されて美味しい季節になってるんじゃないかなというふうに思います。お味噌はですね、自分の家でも作っていましたですね。で、今回ですね、わざわざ、その三好の方のお味噌に、薪からですね、薪で、大豆を炊いて、大豆もですね、無農薬で育てられたというですね、丹精込めて作られた大豆を使ってですね、ちゃんと薪でですね、煮て、何時間もかけて煮て、それを潰してお味噌にするとですね、楽しみです。どんな味がするのかなっていう、作った人に言わせるとですね、全然味が違うのよというので、それを期待しています。で、その時にですね、なんで味が違うんでしょうって、無農薬の大豆だからですか、薪で炊くからですかって、その農家の人に聞いたんですけども、多分それもあるでしょうけど、一番はその家にある種ですと言われた時に、と思いました。実はそれぞれの家にそれぞれの麹菌っていうのが住み着いてるんだという、それが そこのその味噌、その家の味噌の味を決めるとですね。まあ確かに外から買ってきた麹菌を入れますけども、もともとその家にある菌、麹菌っていうんですか、それが混ざって美味しくなる。だからその家が本当に平安とか幸せとかですね、愛にあふれている、そういう家の菌だったらきっと味噌は美味しくなるはずなんですよというふうに教えられた時に、そうなんだなというふうにですね、感心しました。その家に住んでいる菌がある。それはその家族と共に、そしてその家と共にですね、歩んできた菌であるという、その菌がですね、どのような菌かっていうのはそこに住んでいた人のですね、によるという、まあなんかすごい不思議な話でしたけども、納得できる話だったなというふうに思うのです。まあ、パウロはわずかなパン種が練り子全体を膨らませるというふうに言っています。パン種が中心になってそれが粉を膨らませる。大切なのはパン種は何かということなのでしょう。自分の中にどのようなパン種を持っているかというのを私たちは問われます。私たちの中にあるパン種というのが、それが御言葉、御言葉の種であるならば、私たちは今日も平安にまた安心して自分たちの人生を過ごせるのではないでしょうか。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか私たちの中にいつも主の御言葉の種がありますように、またそれが私たちの 全体その生活を守っていただけますように、どうか今日もあなたの御言葉と共に生活させてください。また今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるルーテル教会、そこにその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大の幼稚園、そこにその子どもたち、職員を、11月になって秋が深まり寒くなってきますけども、風邪や事故やインフルエンザや、またコロナから守ってください。今日もガザのことを覚えて祈ります。どうか主よ、ガザに平安が訪れますように。主よ、あなた自らがこの戦争を止めてください。虐殺されている人たちがたくさんいます。子どもたち、女性たち、市民たち、どうか主よ助けてください。また戦争の罪を繰り返すことなく、私たちが祈りを覚えて、そしてガザのために心を合わせて祈ることができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。